1、出会い、学び、語り継ぐ、ハンセン病問題。江連康弘さん、紹介。法政大学第二中学、高等学校教諭。社会科、アメリカンフットボール部顧問。ハンセン病問題に関する検証会議、検討会委員、ハンセン病にかかる偏見差別の解消のための施策検討会委員、当事者市民部会。主な著書は、ハンセン病市民学会教育部会編、ハンセン病問題から学び伝える、清水書院編著、13歳から考えるハンセン病問題、鴨川出版、佐久間健氏との監修。江連康弘さんの写真があります。紹介終わり。ハンセン病と新型コロナウイルス感染症。皆さんはハンセン病という名前を聞いたことがありますか？学校の授業で学んだり、教科書の記述で知っている人がいるかもしれません。ハンセン病は、雷菌による慢性の感染症です。かつては、雷と呼ばれ、根強い差別や偏見にさらされてきた歴史があります。ハンセン病は、感染力が弱く、移りにくい病気で、今日の日本のような衛生環境では、発病する人はほとんどいません。感染すると末梢神経が侵されるために、手足に知覚麻痺などが起こります。治療法がなかった時代には、手の指が曲がるなど、目につきやすいところに症状が出ました。その後遺症が差別や偏見を生み、助長する原因にもなりました。差別は学校でも起こりました。小学校6年生の健康診断の時に病気が分かった石山春平さんは、先生から明日から学校に来るなと言われて家に追い返され、翌日登校すると、なぜ来た、お前はもう来るな、汚い、突き飛ばされました。石山さんはそれ以来学校に行っていません。中1、石山春平、ぽんちゃんは82歳、元気だよ。社会評論者。中終わり。石山さんはどんな気持ちで学校を去ったのか考えてみてください。感染症への差別は現在も起きています。2019年末からの新型コロナウイルス感染症のパンデミックでは、感染者やその家族、医療従事者らへの誹謗中傷が広がりました。ハンセン病と新型コロナは違う病気ですが、感染への恐怖心から科学的な知見なしに、感染者を差別し、人権侵害が行われたことは共通していると思います。継続された隔離収容政策。日本では1907年の法律制定以来、ハンセン病を患った人々、病歴者に対する隔離が推進されました。1930年代には、無雷菌運動という官民一体の運動により、療養所への強制収容が全国展開されます。そして、1953年には、雷予防法が制定されました。ここで、同法第6条、国立療養所への入所を読んでみましょう。第6条、都道府県知事は 雷を伝染させる恐れがある患者について、雷予防法上必要があると認めるときは、当該患者またはその保護者に対し、国が設置する雷療養所以下国立療養所という、国立療養所に入所し、または入所させるように勧奨することができる。2. 都道府県知事は全校の勧奨を受けた者が、その勧奨に応じないときは、患者またはその保護者に対し、期限を定めて国立療養所に入所し、または入所させることを命ずることができる。3. 都道府県知事は、全校の命令を受けた者が、その命令に従わないとき、または公衆衛生上、雷療養所に入所させることが必要であると認める患者について、第2項の手続きを取る暇間がないときは、その患者を国立療養所に入所させることができる。雷予防法第6条より抜粋。条文では、順を追うごとに病歴者を強制的に収容できる内容になっています。なお、療養所を対処する規定はありません。世界的には1950年代頃から隔離収容を否定する方向になりますが、日本はその流れに逆行し、隔離収容を強化・継続しました。雷予防法が廃止されたのは1996年になってからです。この法律の下で何十年間も療養所での生活を強いられ、社会復帰が困難になった人が多くいました。療養所での暮らし。現在、ハンセン病療養所は全国に14カ所あります。国立13、私立1。多くの療養所が離島や山間部など人里離れた場所に設置されています。かつて大阪にも療養所がありました。1909年、大阪府西成郡川北村外島、現大阪市西淀川区中島、に外島保養院が開設されました。その後、大阪市に編入。開院当初、院長や職員は医者ではなく警察官で、入所者を人間扱いせず、秩序を守らせるために厳しく扱いました。中2、奥光明園入所者自治会編、風と海の中、中、終わり。また、治水が不十分で、療養する環境としては厳しい立地条件でした。1934年9月21日、室戸台風が直撃し、高波によって200人近くの入所者や職員らが亡くなりました。中、3、外島保養院について、ホームページアドレス、https://www.perefore.org.jp/kenkozuki/hansen/sotosima.html 中終わり。その後、岡山県奥郡、現瀬戸内市に移管され、奥光明園として現在に至ります。外島保養院の跡地付近には、 記念碑が建てられ、今も9月に犠牲者追悼行事が行われています。写真、大阪市西淀川区中島2丁目10番地先、大阪湾広域臨海環境整備センター大阪事務所斜め向かい堤防沿いにある外島保養院記念碑。写真終わり。ここで療養所の暮らしについて見てみます。以下の中で療養所にあるあったものはどれでしょう。郵便局、売店、野球場、畑、学校、寺院、神社、教会、床屋、監禁所、火葬場、納骨堂。療養所により多少異なりますが、答えはすべてです。療養所は一つの村でもありました。入所時には解剖承諾書へのサインや、偽名、延命を名乗るための改名、所持金の没収、園内通用券に交換などが行われます。今でも入所時のことや日付を克明に記憶している人が多く、それだけ心に深く刻まれる辛い体験でした。療養所では土木工事や重症患者の看護などの労働を入所者自身が担い、不満を述べたり逃走などすると監禁施設へ収容されました。また、結婚の条件として断種が行われ、妊娠すると堕胎させられました。優生思想の下で生まれてくることが叶わず、奪われた命があったのです。一方、多様で豊かな文化活動がありました。視力を失った藤本敏さんは、覚えた点字を打った時のことを、切ない。だが私は生きている。確かにこの時間だけは生を、
生は生きるの生、
生を呼吸しているのだ、と述べています。中4、藤本敏、地面の底が抜けたんです。思想の科学者。中終わり。困難な状況の中でも懸命に生きようとした人たちがいたのです。なお、療養所には学校がありました。長島愛生園岡山には奥高等学校、新居田教室という療養所唯一の高校が設置され、各療養所から生徒が進学しました。高校は希望の場所でしたが、授業では就職や進学のために自身が療養所にいたことを隠し、嘘をつく練習が行われました。また、親が病歴者だった子どもたち、家族も学校や地域から差別を受けたのです。ハンセン病を患ったことや療養所にいたこと、家族がハンセン病だったことを隠して生きざるを得ないことで、病歴者も家族も深刻な被害を受けたのです。差別のない社会を作るために、現在、療養所の入所者数は900人を切り、平均年齢は90歳近くになりました。入所者のお話を直接伺う機会が限られる中で、ハンセン病問題に向き合い、学び直すために、私たちにできることは何でしょうか。まず、2つの裁判から学ぶことです。1998年の、雷予防法違憲国家賠償請求訴訟、そして2016年の、家族訴訟では、多くの方が自身の体験を語り、 さまざまな人権侵害の実態が明らかになりました。判決は共に原告が訴えた被害と国の責任を認め、原告が勝訴しました。原告の声に耳を傾けるとともに、責任を問われた国が今後何にどう取り組むかを注視する必要があります。次に、人々の声と経験を受け止め向き合うことです。隔離政策の中で偏見や差別に抗い、人権侵害を受けながらも懸命に生きた人々の存在に向き合い学ぶことが大切です。療養所を訪ね、お話を伺うことは貴重な機会になります。各療養所には社会交流会館があり、建造物や森と緑、作品や記録などもあります。また先の大阪府のホームページ中3ホームページアドレス https://www.oskaa.lg.jp/kenkozuku-ri/hansen/sotosima.html 中終わり。大阪府のホームページには過去の政策の問題点を深く反省すると記しています。歴史に向き合い、残された生きた証との出会いからの学びを大切にしてほしいです。最後に、自分自身に置き換えて考え、学び、伝え、語り継いでいくことです。差別する自分と向き合い、当事者とのつながりの中から自分に何ができるのかを考え続けてほしいと思います。ハンセン病問題から学ぶとは、今ここにある差別を自分ごととして考え行動することでもあります。皆さんが差別のない社会を作る担い手の一人になってくれることを切に願っています。